ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
とうとう今回でですね、ステージ8セールスの最終話ですね、8-4、見込み客に即決させるテクニックと。
はい、
即決、つまりすぐに決める。
そうです
ね。で、即決ですね。
はい、はい、セールスってまあ結局そのなんだろうな、まあ、ボクシングで言ったらジャブを積み重ねって言って、最終的に右ストレートで倒さないといけないんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、なるほどなるほど。
でなんですけど、この右ストレートが甘いと逃げられちゃう。
そうですね。
あともう少しちょっと逃げられて、
うんうんうんうん、
また今度にしますって言って去られていくわけです。
そうですね。そして二度と帰ってこない。
はい。で、まあ、8の、まあ、2か3でも言ってた見ない信じない行動しないっていうところの行動しないの壁をいかに越えさせるかっていうのが非常に重要なんですよね。
はい、
うん、で人を動かすために人を動かす引き金っていうのが実はあるんですよね。
はい。
でそれをまあ、マーケティング用語では心理トリガーって言うんですよ。
はい。人が行動を起こす心理的な要因。
そうですね。でもその心理的な要因を埋め込むことで相手を行動促進させることができると。
はい。
で特にこのセールスの中で最も使う心理トリガーっていうのは何かっていうと、限定性っていうんですね。
限定性
ですね。はい。ここでしか得られないっていう情報ですと。
うんうんうん。
でなんだろうな、コンビニとかでずっと置いてある棚ってなかなか出ないんですよね。
はいはいはい。
それよりは期間限定の商品の方が、まあ売りやすいんです
よ。売れやすいと。時期限定、秋限定の何々とか。は
い、そうですね。まあ、そういうものの方がやっぱ手に取ってしまうんですよね。はい。まあだからこの限定性を必ずつけることによってセールスを強力にすることができると
。できると。
はい。で、これはアメリカのマーケッターでですね、ダン・ケネディっておっちゃんがいるんですけど、
だいぶ出てくる
ダン・ケネディの本はね、覚えやすいんで、ぜひ読める機会がある人は読んでほしいんですけども、
はい、
まあ、億万長者メーカーって言われてるですね、性格の悪いおっちゃんがいるんですけども
性格の、はい、
彼はですね、限定性のないセールスはセールスではないって言ってるんですよ。
限定性のないセールスはセールスではないと。
はい。
ほう。
つまり、お客様に、まあ、セールスっていうのは提案、商品の提案ですよね。この時に、その限定性で、今買わないとほやなんですよ、とか。
うんうん。
まあ、そういうものがなければ、まあ、これセールスにあらずという形なんですよね。
うん。
だって、税金のお支払いの紙来るじゃないですか。
はいはい。
あれも絶対何月何日まで支払ってくださいって書いてあります
よね。そうですね。書いてますね。何月何日。
あれも、多分、日付がないと、ぶっちゃけで多分誰も行動しない
んですよ。行動しないんですね。
はい。
払われない。
はい。でもぶっちゃけ税金だから、いつ払ってもいいってことはなくて、ちゃんと期限内に納めなきゃいけないんだけど、なんだろう。ま、ね、期限が超過したからって死ぬわけじゃないじゃないですか。
そうですね。そして、ま、人それぞれではありますけど、なんでしょう。楽しみにしている本とか、おもちゃを買いに行く時の払うテンションとまた違うテンションで払いますよね。
違いますよね。うん、いやこれ払うのかよと思って行くんだけども、ね、やっぱ締め切りがあるから人は行動するわけですよね。
はい、
うん。夏休みの宿題っていうのは8月31日がなければ絶対終わらないと思うん
ですよ。絶対終わらないですね。はい。
人が行動するためには絶対その限定性っていうのがないと、まあ、しょうがないと、
うん。しょうがないと。
はい。で限定性には2つのタイプがあって、
はい、
個数の限定性っていうものと、
はい、
期間の限定性っていうのがあるんですよね。
あ、なるほど。個数の限定っていうと何個までとか、はい、何人までとか
残り何個とか残り何人とかですよね。うんうん、まあそのライブのチケットとか分かりやすいですよね。定員必ずありますから、
うんうん、
っていうのが1つ個数の限定性、
はい、
で期間の限定性って何月何日までしか販売できませんよとか、
うんうん、
何月何日以降は値上げしますよとか、
はい、
まあ、こういうところの限定性を必ず入れると、
うんうんうん、
だからセミナーの集客一つとっても、じゃあ10人限定ですよってことも言えるし、うん、何月何日以降は値上げしますよって言えるのかもしれないし、あと何月何日以降はこの特典が手に入らなくなりますから早く申し込んでくださいってのも言えるかもしれない。
先着特典みたいなものになってるとかって
こと
ですね。
はい、そう、これを分かってない人は、セミナー募集しますおいみたいな。
どうせいいんだ。
そうそうそう。 まあ、また今度でいいかと。
そうですよね。
まあ、定員のところに10名ですよと。うん、あ、ちょっと面白そうなセミナーじゃん。まあ、ちょっと家帰ってきたら、でもゆっくり見るかと思ってたのが、仕事中に、おかげさまで8名生まれました。あと2名で締め切りませんとか言われて、仕事中にやべやべ。
おやべ、今ちょっとトイレ行って頼んじゃおうみたいな感じですよね。
そうなるわけですよ。うんうん、だから、そのビジネスで相手を行動させるためには、この限定性っていうのを使わなきゃいけないですよね。
限定性というのを作らなければいけないと。はい、
けど使わなきゃいけないのに、ほとんどの人が分かってないのが、意外とこう使わなきゃいけないって思っときながら使えてないんですよね。
使わなきゃいけないと思いながら使えていない。
はい、
はいはいはい。
で、例えばですよ、僕はやっぱり、ね、アメブロでやっぱ集客をしてるコーチコンサルの人とかよく見るんですけども、はいはいはい、アメブロの中で、コーチング募集中みたいなのがこうあるんですよね。
なるほど。
で、ずっと載ってて、コーチング募集が、まあ、一体いくらの価格でどれくらいの限定性があるのかも分かんないから、もういつ申し込めばいいのか分かんないし、申し込む理由もないん
ですよ。申し込む理由もないですよね。
で、よほどブログの記事がいい人だったら、ファンになって、うん、受けたいわってなって申し込む人がいるんですけど、やっぱ相手を後押しするプッシュ力がないんですよね。だから、ブログであんまセールスするのはよくなくて、ブログだとね、限定性載せちゃうと、ずっと残っちゃうんでね。
うん、そうですね。
残り何名っていうのが。じゃなくて、媒体編な、マーケティングの媒体編で言った通り、メルマガで限定性をつけてガツッとプッシュしていくのが非常にいいと。
うん、
だから僕はね、アメブロでそういうなんかこう体験コーチング募集中とかですね、セミナー募集中とかやってる人はですね、僕はそういう人たちの名前をつけていて、アメブロ陳列罪。
アメブロ陳列罪。
名前をつけてるんですよね。彼らは罪ですよ。
罪ですね。
あ、そんなところで売ってるから売れないんだと。
うんうんうん。売れないということは救わないということです
よ
ね。
救わない。お客さんを救えない人たちですから、それではね、日本が良くならないですよ。
うん、
だからその、まあ、コンビニに売ってるそこら辺のアイスクリームと変わんないですよね。買う理由、特にないですから。
買う理由がない。
うん。必ず限定性を入れると。限定されるんだったら、やっぱアメブロからメルマガに誘導させて、
うん、
で、メルマガから、今月のセッションを募集しようと思いますと。で、これこんだけ価値がありますよと。で、今回は5名限定募集ですと。で、3日後に募集しますと。で、あれですね、おそらく前回、先月募集した時はすぐ埋まったんで、今月もすぐ終わると思いますと。で、なんか残暑18時から募集しますと。お待ちくださいっていう感じで、こうセットアップしてって。で、限定性を事前にかけておいて、
うんうん、
で、ブン、ボンとプッシュして、で、5名がもう4名になったら、やばい、あと1名です、やばいですって、またさらに限定性を言って、売り切って、今月のセッションは終了ですって言った方が、もうアメブロ陳列剤をしてみることよりも何倍も売れるんですよ。
何倍も売れる。
その結果、まあ、体験商品が買われて、本命商品が買われて、よりお客様が豊かになるし、お客様が豊かになれば、自分も豊かになるというところがあるので、その、売るときにちゃんとね、準備して、で、限定性も事前にセットアップしといて、で、売るっていうのが非常に重要なやり方になるわけですね。
なるほど。はい、ちょっと質問してみてもいいですか？
はい、はい。
この限定性ってすごく効果性が高いなと思うんですけれども、
はい、はい。
もちろん効果性が高いなと思うんですけれども、この限定性ってつまり、限定性をつけない人っていうのは、こう、なんか、いつも売っときたいわけじゃないですか。
そうですね。
限定性で嘘ついちゃう人とか、
はい、はい。
例えば、閉店セールってずっとやってるお店とかあるじゃないですか。
あるあるある。赤い靴屋さんみたいなところですね。
ね。限定、閉店セール、閉店セールって1年以上閉店セールしてるみたいな。
うん。
ああいうのはどうなんですか？
まあそうですね。限定性の大前提がですね、信じられてるっていうのが重要な前提なんです
ね。信じられているということが重要であると。
はい、
うんうん。
この人の商品は価値があると。
はい。
参加したらそれなりに自分に効果があるなと思っていると。
うんうん
うん、でそれだけ信じられていて、限定性があるから、あ、やばいやばい申し込まなきゃ。
うんうん。
ってなるわけですよね。
ほんで、ちゃんと限定日になると終わる。
終わると。
という。
はい。いう形なので、だからその靴の限定セール、閉店セールっていうのは、もう閉店セール詐欺ですよ。
閉店セール詐欺ですよ。閉店するする詐欺ですよね。
閉店するする詐欺ですよね。あれだと、要は信じられないんで、
うん、
まだやってるよと、
うん、
なって効果が薄れてしまうと。
はい。
だから限定性っていうのもちゃんと使いどころを意識しなきゃいけなくて、信じられてないのに残り何個ですよとか言っても、まあ、興味も持ってないし、信じられてもないし、だから行動につながらないですよね。
うんうんうん、
見ない、信じない、行動しないだから、ちゃんと信じてもらったから限定性を使うから、あ、やばいやばいと。なって、申し込むわけですよね。
うんうんうん。
はい。
そうですよね。
そう。
信じられていないと効果がないと。
効果がないと。 で本当にいろんなバリエーションがあります、
うん、
さっきはその失うっていう意味で得点がなくなりますよとか価格が上がりますよとか言ってますけども、
はい、
あの得られますよっていう得点の付け方もできるんですよね。
ほうほうほうほう。
例えば商品を買うときに、じゃあ映画館に入るときに、ね、早期早く申し込んだ人はこういう特別なパンフレットが付きますよみたいなとか。
なるほどなるほど。
セミナーも先着5名で申し込んだ方は個別コンサルが付きますよとか、そういう限定性の付け方もありなんですよね。スタートダッシュで限定性をつける。
なるほど。
商品の売り終わる時にも限定性をつける、
うん、
だからもうセールスイコール限定性ぐらい意識して作っていくことによって人を即決させることができると。
なるほど。
じゃあ本命商品を売る時も、今日ご購入いただければこの価格ですよと、
うんうんうん、
だからあれのジャパネットさんも絶対やってるじゃないですか。
やってますもんね。
A もつけて B もつけて C もつけて、今ならこのお値段15分以内にお電話ください。
はい。
多分これが15日以内にお電話くださいって言ったら多分もうあんま売れない
と思う。そういうことですね。2週間後だいぶ考える余地ありますもんね。
そうですね。もう忘れますからね。
忘れますもんね。
で後でいいやってなってそのまま終わるという形なので、
はい、
必ずやっぱお客さん、まあ、マインドセットですね。お客様を買っていただかなければお客様の人生変わらない。だから売らなきゃいけない、
うん、
まあ、それのために即決してもらうために限定性をいかにつけるか、全てあのセールスの上手い人っていうか、どちらかというと、まあ、ちゃんとマーケティングとセールスを両方分かってる人っていうのは、全ての行動促進に、限定性をつけるということをやってるわけですね。
なるほど。非常に即決させるテクニックであり、即使えるテクニックでもありますよね。
そうですね。今もうアメブロ陳列剤をしてる人は今すぐチェンジを。
今すぐチェンジを。
そうです、
ね。はい。その記事を消すと。
そしてメルマガ誘導に変えて。
メルマガ誘導に変えると。
でメルマガの中でガッツリ限定性をつけて売ると。
売ると。
はい。これがいいですね。
はい。では、ステージ8、セールスの 8-4 最終話では、見込み客に即決させるテクニックをお伝えしました。少し振り返ってみましょう。まず大前提として人は行動しないというところがあります。そして人の行動を促進させる心理的な要因、いわゆる心理トリガーと呼ばれているものの中の限定性というものがこの即決を非常に強く促すことができます。ダン・ケネディ曰く、限定性のないセールスはセールスではないと言われるほど限定性というのは重要です。そして限定性というのにもいくつかありまして、個数限定であったりとか、期間限定、人数限定であったりとかもありますし、いついつまでにやらないとこれこれは手に入りませんよという失う限定性もあれば、いついつまでにやってくれればこれこれをつけますよという得る限定性もあると。そして限定性を最大限使うためには、ブログなどではなくメールマガジンが非常におすすめであると。なぜならば記事が残っていつまでも限定じゃなくなってしまうので、アメブロ陳列剤を犯さないように、ぜひですね、メールマガジンでの、限定性をうまく使っていただきたいなと思っています。そしてそもそもの大前提として、信じられていないと効果がないという点も、合わせて必ず守った上での限定性を使うことで、見込み客に即決させるテクニックが即使えるようになるというところでありました。
はい、
はい。ステージ8はこの限定性 8-4 で終了となります。少し振り返ってみますと、 8-1 では売り込まずに売る秘訣をお伝えいたしました。 8-2 では本命商品が飛ぶように売れるセールス手法をお伝えしました。 8-3 では顧客満足度を高めながら売る方法をお伝えし、本日今回ですね、 8-4 では見込み客に即決させるテクニックをお伝えいたしました。次回からですね、ステージがとうとう9、
うん、
ステージ9に変わり、ステージ9ではビジネスモデルというのをテーマにお伝えしていくんですが、こう軽く、ビジネスモデルっていうのは軽くどんな感じなんでしょう。
そうですね、まあ、ビジネスモデルっていうのはですね、収益の上がる仕組みですね。
収益の上がる仕組み。
はい。だから100円で入ったお金が200円で入って出てくると。
ほうほうほうほう。
そういうことがするために、このビジネスのモデルっていうのを作んなきゃいけないんですよね。だから200円で入ったお金が100円になってくるビジネスモデルはもう壊滅なわけです。
そうですよね。
お金が減ってくるわけだから、そのためにはどういう要素を組み上げていけばいいのかというお話をしていきたいと思います。
なるほど。次回ステージ9ではそのビジネスモデルをお伝えしていきます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。